皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日がね、5月最後の放送ということになりますけれども、今年のね、夏も暑いっていう予報が出ていますね。なかなか気候変動、温暖化に加えて自然の変動もあり、夏がね、非常にまあ危険な状況になっているということもあるかというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、上田市民エネルギーの活動についてね、ご紹介をしていきたいというふうに思います。上田ってね、上田市ってことで、これ長野県東部にあって、人口が15万人ほどのね、市ということで、上田城とかが有名なところなんですかね。で、雨が少なくて日射条件がいいというようなこともあって、いろんなね、農業なんかもあったりね、非常に歴史のある町ということなんですけれども、そこで、NPO として、町づくりって、エネルギーについても考え、持続可能な上田を作っていきたいということで、上田市民エネルギーという、団体があるんですけれども、そこが、強くてしなやかな未来を作りたいという、スローガンのもと、エネルギーを自分たちで作る街、冬は暖かくて夏は涼しい、そんな建物が並ぶ街、徒歩や自転車、バスや電車で移動しやすい街、気候災害に負けない街、お金が循環する街、人口が減っても豊かに暮らせる、そんな街を一緒に作っていきましょうというね、メッセージがあるんですけれども、この上田市民エネルギーのミッションは3つ書かれていまして、太陽を生かす愛のりくん、それから住まいを暖かく、断熱、DIY、それから持続可能な街ビジョンということでね、それぞれ、取り組まれているんですけれども、その太陽を生かす愛のりくんというね、これはゼロ円ソーラーの走りのような感じで、ずっと2011年から取り組まれています。でこちらの方はですね、上田日照条件がいいので、そこの、太陽ね、信州の豊富な太陽エネルギーをみんなでシェアして太陽光発電を増やす仕組みということで、屋根オーナー、とパネルオーナーを、結びつけるというような形で、増やしていく形になっているんですけれども、なんとですね、もう71箇所950キロワットも、つけていて、市民出資額も、1億8000万円超えているということなんですね。これはいろんな、その時々で変わってくるわけなんですけれども、しっかりと、取り組みが根付いて増やしてきた、実績も上げてきたのかなというふうに思いますけれども、ちょっとね、今これからやるっていうのは難しいんじゃないかなというようなこともおっしゃってはいるんですけれども、引き続きね、屋根の上の太陽光を、そんなにね、負担なく増やしていくっていうようなね、ところで、取り組まれてきているのがあります。でもう一つ、住まいを暖かくっていうことでね、この断熱のことをやっていくということで、高校なんかでね、断熱回収ワークショップをやっているんですけれども、これちょっとまた後でご紹介しますけれども、その断熱回収ワークショップのマニュアルができているんですね。で、それが、この後ちょっとご紹介したいというふうに思いますけれども、その3つ目がですね、持続可能な街ビジョンということで、これ上田城築城から400年余りということなんですね。で次の400年上田の歴史を作るために、私たちは持続可能な街づくりを始めます、強くてしなやかな街は変化に強い、子どももお年寄りも障害者も安心して歩いて楽しめ生活できる街というようなことでね、 賑やかな町、実り豊かな農産村が、共存する町、余ったエネルギーをシェアし公共交通をシェアするというね、そういうようなこうね、形で上田リバース会議っていうのをね、開いて町をどうしていくかっていうことをね、検討しているというような形で、まあおっしゃってくれています。で、まあ、これをね動かしている人たちもねすごく熱心でやってるんですけども、でその教室の断熱ワークショップっていうのがね、まあ、日本のいろんなところで、実施されているんですけれども、そのマニュアルっていうのをねまとめられて24ページぐらいあるんですけれども、日本の学校は暑くて寒い、毎日使う教室をみんなで断熱して快適にしようということなんですね。で、まあ、断熱ワークショップね、どうしてするのかとかね、こうちょっとイラストなんかもね含めていてて、非常に、まあ、こう基本的なところの、考え方、それから断熱とはというふうに形で教室の断熱できる場所は、どこにありますよというようなね、形でこうね本当にこう分かりやすい入り口ですね。それから断熱のメリット、断熱ワークショップの波及効果、それから断熱ワークショップの課題っていうようなこともね書いていまして、なかなかねそう簡単ではないんだけど、そういう課題も知っておくとね、まあ、それをどう乗り越えてばいいかっていうことがね、分かるわけなんですけども、で断熱ワークショップこうすればできる、まずは全体の流れっていうことで、初めには、ね、チームを作る、準備をする、それから当日、それからその後というようなことで、全体的な流れというようなものが書かれています。で、これ全国でねいろんなところやっているというような、ね、リストもあったり、長野県では白馬高校の生徒たちが、始めたというようなことがあるんですけれども、で、写真付きでですね、実際どうやってるんだ、壁、木製サッシの内窓、天井、ね、断熱材を入れるとか窓枠を組み立てるとかね、いろんなこう、ね、写真入りで、どんな風にしているかっていうようなことも書かれています。それから廊下側、そしてね準備、まず初めに、チームを作ろうということなんですね。断熱ワークショップをやりたいと思ったら周りの人に声をかけて、断熱チームを作る、そして相談しよう、断熱ワークショップの実現に向けて、先生たちに相談してみようということなんでね、学校の、生徒さんたちに、ね、まあ、これは向けの、こうマニュアルということで言えるかなと思うんですけども、で、教室の選び方をどうすればいいかみたいなことも書かれていて、その後プランを立てる、企画書作り、スケジュール、お金っていうのもね、ちょっと考えないといけないんですね。結構ねお金はね重要で、費用のイメージとして、内窓ではね、60万から100万円ぐらいかかる、壁が30万から50万円かかる、廊下側では10万から40万、天井裏50万から80万というのはね、結構お金がやっぱりかかってしまうんですよね。で、それに対して資金調達は、寄付を集めるとかね、寄付箱を置くとか、クラウドファンディングとかバザーとかでやるとか、いろんなねこういうものを組み合わせたらいいんじゃないかというようなことをね、まあ、書いてまして、やはりね予算を決めてそれをどこに使っていくか、それを、まあ、どれくらい出費があってそれをどう、ね、手当てするかというようなことも書かれていて、それから、まあ、企画書をどうやって作るかというようなことを、スケジュールをねどういうふうに進めていくかみたいなこともねすごく詳しく書かれていてて、これを読めば本当にねよく分かるし、これも実施に向けては本当にこう、ね、強い見方かなと思うんですけれども、で断熱材ってどういうものなんですか、でそういうこともね、書かれています。それから当日の服装と道具、持ち物は何か、工務店さんに用意してもらうものは何かみたいなこともね、書いています。で、生徒が主体であったりね、まあ、レクチャーがあったり整理整頓しましょうとか振り返りがあったりというようなね、こう注意事項なんかも書かれていて、 当日のタイムテーブル例ということでね、8時からなんと5時20分までね、あのワークショップ集合してスタートして、お昼休憩も挟んでね、どうやってやるかっていうようなことを、スケジュールの例があってね、これも参考になるのかなというふうに思います。で、その後ですね、やはり重要なのは効果を検証するということなんですよね。やったけどもね、なんていうかな、そのままということでは良くなくって、どれくらい体感温度が違うのかとかね、ちゃんとアンケートとかヒアリングで検証してみましょうというようなことでね、そのみんなでやるということで、こう協力するということ、あるいは、環境に関する意識づけ、あるいは断熱がね重要だっていうようなこともね、理解できるかなというふうに思います。で、社会的効果としては、生徒がやるから社会が注目するってこともありますし、たくさんの人が断熱の効果を体験できる、費用の削減、電気代やトイレ代ね、それから CO2 排出のねやはり削減になりますし、関わった人が断熱への関心を高める、これは、生徒さんたちだけじゃなくって先生とかね、地域の工務店の人とかね、あるいは寄付集めをすればそれに関わる人っていうのこともね、いろんな人がね、意識を高めることができて、楽しくて効果が実感できる脱炭素アクションですよっていうことで、いろんなところとつながっていけるんだよ、地元の工務店ね、それから、あの教育委員会なんかも、当然関わってくるっていうようなことがあります。で、このマニュアルの最後にはね、やはり気候変動問題っていうのが書かれていて、そういうものに対応していくっていうことが重要ということで、非常にこうね、理念から、具体的な、内容まで書かれた断熱回収ワークショップ、マニュアル、これ上田市民エネルギーのホームページにも掲載されていますので、そこからねダウンロードしていただくこともできるのかなというふうに思います。それから、3つ目のですね、ミッションでは持続可能な街づくりという形で上田リバース会議っていうのをね、開催してるんですね。こちらの方もね、冊子になっていまして、上田の大危機を乗り越えるためということでね、上田市民にアンケートすると4つの不安があるというようなことで、やはりねここも人口減少、高齢化みたいな、ところがあるということなので、そこから、インフラが老朽化したり、ね、街の、中身が変わってくるんじゃないかというようなことで、ね、これをなんか、持続可能じゃないので、それをリバースさせようというような、ことで、これ冊子も、書かれていますので、こちらもぜひご覧になっていただけたらなというふうに思います。ということで、気候変動は、大変な状況であるんですけれども、こういうふうに地域で頑張っているところも出てきている、なんとかね希望を見出しないたいなという思いで、今日の放送を終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。